着席ください。神の御言葉を聞きましょう。説教は尾崎伝道師です。説教題は何を喜ぶかです。喜びというのは実に素直なものでありまして、今ここで私が喜んでいることは誰にも否定できない事実であり、また強みであります。今日のルカ福音書でイエス様はそのように今ここで喜んでいる72人の弟子たちに向かって喜んではならないと言われました。今目の前で喜んでいる人に喜んではならないというふうに普通の人が言ったとしてもどうでしょうか。その人は聞く耳を持たないかもしれません。喜んでいるということは私たちが日々を歩んでいく上でも大変大切なことで、大切な心の在り方であります。今ここで喜んでいないで明日喜ぼうですとか、あそこに行ったら喜ぼうなどと言い続けていれば、ある人はひょっとしたらうつ病などにかかってしまうかもしれません。その点、赤ちゃんというのはまさに今ここで喜ぶように作られていますので、そんな余計な考え方はしないのです。イザヤ書66章12節に、あなたたちは乳房に養われ、抱いて運ばれ、膝の上であやされると書いてありますけれども、これは赤ちゃんが母親に抱かれて喜んでいる姿を描いています。では今ここに喜んでいることを大人が実行するためにはどうすればよいのでしょうか。残念ながら私たち人間はいつまでも母親の腕に抱かれて喜んでいるようには作られていません。時が来れば独り立ちをして自分で喜びを見出し、そして最後には母親を喜ばす存在になるように作られていることでしょう。でも大人が今ここで喜んでいる姿というのは赤ちゃんのように一様ではなく、本当にたくさんの様態があります。中にはイエス様のみならず誰から見てもおいおいそんなことをしてはいけないよと咎められるような喜びにふけってしまう人たちもいます。ですから今日説教題にしました何を喜ぶかという、喜んでいることの中身を問うことは大変重要なことだと言えるでしょう。聖書は喜びについて多くのことを語っています。その喜びを一言で言えば、それは主の喜びであります。主イエスを礼拝して賛美する喜びであります。その喜びのあり方はネヘミヤ記において次のように記されています。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ、嘆いたり泣いたりしてはならない、行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい、その備えのない者にはそれを分け与えてやりなさい、今日は我らの主に捧げられた聖なる日だ、悲しんではならない、主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源であるというふうに書いてあります。そしてこれは今の私たちが今ここで捧げている礼拝に引 き継がれていることであります。つまり主イエスを礼拝賛美する喜びというのは今ここでの喜びであると同時に、それは最後の最後まで引き継がれていく永遠の喜びでもあり、また人々に語り知らされる、その分かち合えるような大きな喜びであると言えるでしょう。私たちは何を喜ぶかと問われれば、この主イエスの喜びこそそれであると答えられるでしょう。しかしまだイエス・キリストを信じていない方には、主イエスの喜びと一言で言われてもピンとこないかもしれませんので、さらに説明したいと思います。テッサロニケの信徒への手紙2にはその主イエスの喜びについて多く語られています。どういうふうに語られているかと言いますと、私たちは人に喜ばれるようにではなく神に喜ばれるために生活しなさいというように書かれています。そして神であるイエス・キリストの前でいつも喜んでいなさい、イエス・キリストの前でいつも喜んでいなさいとも記されています。つまり私たちは常に主イエスと生活を共にして、主イエスを喜ばせ、そしてその喜びを私たちもまた共有しながら日々の生活をしていくのです。その時今ここにある喜びは永続的で、また広がりのある分かち合えるものとなることでしょう。さてこのように主イエスの喜びというのは永続的に引き継がれてまた広がっていくものですが、聖書にはその主の喜びが最後の最後に完成をする時のことが記されています。それが新しいエルサレムという言葉で語られます、新しい天地の完成の時でありますが、その新しい天地のありさまは最も有名な聖書箇所ではヨハネ福音書の最後21章に書かれています、見よ神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる、神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもろうくもない、最初のものは過ぎ去ったからである、という有名な聖書箇所になります。そこにおいては永遠の喜びが成就して、私たち人間はそこに入れられるのです。また今日のイザヤ書の箇所でもその新しいエルサレムのありさまが示されています。エルサレムと共に喜び祝い、彼女のゆえに喜び踊れ、彼女を愛するすべての人よ、彼女と共に喜び楽しめ、彼女のために喪に服していたすべての人よ、彼女の慰めの乳房から飲んで飽きたり、豊かな乳房に養われ喜びを得よ、主はこう言われる、見よ私は彼女に向けよう、平和を大河のように、国々の栄えを洪水のようにの流れのように、あなたたちは乳房に養われ抱いて運ばれ、膝の上であやされる、母がその子を慰めるように、 私はあなたたちを慰める、エルサレムであなたたちは慰めを受けると記されています。このイザヤ書では今ここにある喜びということに焦点を当てて描写しているようです。またこれだけを読めば最後の永遠の喜びというのが結局、原初的な母とこの固着の世界に戻ることなのかなというふうにも思わせられます。確かに最後の完成の時が初めに作られた良き秘蔵世界への立ち返りというように捉えることもできます。しかしそれに加えまして、その喜びの世界は永遠となり、また大きく広がっていることにも私たちは心を留めたいと思います。新しいエルサレムにおける喜びとは、母とこの二人だけの今ここにあるこの上ない喜びの時でありつつ、またその喜びが全ての人、そして全ての時間、そして全ての被造物と分かち合えるほどに完成しているということであります。その完成したありさまはイザヤ書65章25節に記されています。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。赤ちゃんと蛇とが戯れ喜びを共にできるような世界がここには描かれています。果たしてそんな世界が実現可能なのでしょうかと私たち人間は疑問を持ってしまうことでしょう。しかしそう思うことは正しいことです。なぜならばこのような完成した世界を作り出せるのは神様であります主イエス以外にはいないからです。さてこのような主イエスの喜びに私たちも入れられたいと思いますけれども、そのためには主イエスを信じ、常に主イエスと生活を共にし、そして主イエスの御言葉に耳を傾けることが必要です。そのように願う私たちに今日のルカ福音書の御言葉はひょっとしたらつまずきにもなりかねませんので、私たちはさらに固く主イエスに信頼して御言葉に聞いてまいりたいと思います。さて今日記されていますこの72人という数は12人の弟子に増し加えられた弟子の数を示しています。それはプロテスタント教会の用語を用いますと万人祭司である教会のこの全員に向けてイエス様は語っておられるのです。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか、黄泉にまで落とされるのだ。このように主イエスはコラジン、ベトサイダ、カファルナウムに対して、 厳しく叱られていますが、この3つの町というのはことにイエス様に敵対的であったわけではありません。むしろイエス様に聞き従ってきた町々であったのです。しかしイエス様はそんな町々に対して厳しい言葉を語られました。それはなぜかと言いますと、逆にこの町々が聞く耳を持っていたからこそイエス様は厳しい言葉を語られたのでありましょう。それで17節からの72人の弟子たちに対しても同様にイエス様は厳しい言葉を語られています。喜んで帰ってきた72人を前にして、悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならないと言われます。私たちはこの御言葉を聞いて、主イエスから任された務めをつい自分の業績としてしまう自分たちの傲慢さに気づかされることでしょう。私たちは常にイエス様と生活を共にしていましても、この自分を誇るという罪な傾向を逃れることができません。一例を挙げますと、この教会がこんなに栄えているのはこの私が大きく貢献したからだなどと思って自分の力を誇ったりするのです。しかしそれは大きな間違いであることは言うまでもありません。しかし私たちはそれをやってしまうのです。不思議なことで、イエス様への信仰が深まり、常にイエス様と歩むようになればなるほど、私たちはこのような間違いを犯してしまう機会により多く遭遇することになります。しかしよくできたもので、イエス様への信仰が深められた私たちはイエス様からこのようなお叱りの御言葉を聞いても、それを素直に受け止め従うことができるようにされるのです。決して厳しい御言葉だから逃げてしまおうなどとは思わなくなるでしょう。そもそも信仰が深くなるということは、このような幾多の危機を経験していくということであるでしょう。自分を誇ること、それを自分の喜びとするのがそんなに危機なのであろうかと思われる方がおられるかもしれません。しかし私たちは自分を誇り出し、その自分を誇る喜びが大きくなってきますと、その喜びは主イエスを喜ぶ喜びを妨げるようになるでしょう。ですからそれは本当の喜びからそれていく危機であると言わざるを得ないでしょう。それで幸いなことに、主イエスは叱責ばかりではなく、私たちに永遠の喜びに至る指針となる御言葉を恵んでくださっています。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。私の名が新しいエルサレムの一員として記されている、そのことをイエス様はこのように御言葉によって保証してくださっています。それはなんと喜ばしいことでしょうか。私たちは何を喜ぶかと問われたときに迷うことなくこちらを選ばなくては なりません。しかしそれはイエス様を信じて聖霊の導きによってでないと選びきれない選択であります。生まれたばかりの赤ちゃんは今ここにある母親の愛情に満ちた腕に抱かれることを一問にもなく選びます。ではクリスチャンの今ここにある喜びとは何でしょうか。それは主イエスの前にへり下って主イエスをこそ褒めたたえる礼拝の時であります。今ここにある礼拝の喜びが新しいエルサレムでの永遠の喜びにつながっている。そしてその喜びは全ての人と分かち合えることができるという、この大いなる喜びはまさに人には考えつくこともまた生み出すこともできない主イエスの喜びであります。私たちはその主イエスの喜びを語り伝えるために召し出されているのです。その務めもまた主イエスの喜びの一部分であります。それは決して自分を誇ることの喜びではありません。私たちは新しいエルサレムで主イエスの喜びが完成する時を目指して今この地上生涯を一歩一歩送っているのであります。さて喜びというのは深められていくものです。まだ未だむしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいというイエス様の御言葉をそんなに喜べないと思われている方も、これからその主イエスの喜びを共に深めてまいりたいと願います。ではお祈りをお捧げいたします。天にいます憐れみ深い私たちの父なる神様、今日はこの7月初めの最初の主の日に私たち兄弟姉妹を御前に集められ共にあなたにへり下って礼拝しあなたを賛美することができます喜びに感謝いたします。あなたはこの地上にも母が我が子を慈しむような愛に満ちた教会を建ててくださり、そして天上にある教会へ入る道を私たちに保証してくださいました。その大いなる恵みに感謝しあなたを褒めたたえます。私たちがあなたの前にへり下りあなたを賛美する歌声を響かせることができますように。今の世の中は自分の力や能力を褒めたたえる風潮に満ち、それによって多くの人々が悩み苦しみかえって喜びを見出せずつらい日々を送っておられます。どうかその方々があなたに向かってその苦しみを告白し嘆き悲しみ、そしてあなたに癒されあなたの喜びのうちに歩んでいくことができますように、この世をあなたの聖霊で満たしてください。また私たちも聖霊に満たされて主の喜びを隣人たちに告げ知らせる喜びの技を行っていくことができますように。最後の時を迎える時、私たちのうぬぼれや自己過信は何の役にも立ちません。どうか私たちがこの世にある時からそのことをあなたによって悟らされ、御子キリストに引き寄せられ抱かれる永遠の喜びをこの世にあって 伝えていくことができますように、父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。